東京証券取引所の取引停止、紙片39編。昨日はコンピューターシステムの東京証券取引所が1日閉鎖するという前代未聞の事態が生じました。昨日は、珍しく、世界経済に影響を与えそうな事態が生じなかったから良かったのですが、おとといは、米国の大統領選のための討論会があり、トランプ大統領の不利が報じられ、本日は、先ほどトランプ大統領が新型コロナへの感染が確認されたというニュースが流れました。おとといも、本日も、それぞれのニュースに対して日経平均株価が即座に200円余り下がりました。どの候補が有利になれば良い、などという話は、横に置いての話です。昔、証券会社にいた時を思い出しながら、このような時本来開いているはずの市場が機能しないことが分かった時、どのようなクレームが起きるかと、ふと思いました。このコロナ騒ぎで、日本の IT 技術の遅れが話題になっていますが、この東京証券取引所の1日閉鎖は、世界の金融市場から日本がそっぽを向かれるきっかけになり得る重大事です。本当にそれが昨日でよかった、これは神の憐れみかと思わされました。それにしても株式投資で大儲けしたと思う人は、かなりの確率で、その後、大損をするという定めになっています。そのような中で、富に望みを置く代わりに、天地万物の創造主に望みを置くというのが詩編39編7節の主よ。今、私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです、という告白です。詩編39編は、著者ダビデが、神からの懲らしめを受け、非常に困惑している気持ちが歌われています。しかも、その原因は、彼自身の、背きの罪、ペシャー、8節、があったと自覚しています。一節の訳は、リビングバイブルの訳が原文の意味をよく表しています。彼は神に不平を言いたくてたまらないのですが、神を信じない者が近くにいるので、神の御名を汚す罪になることを恐れて沈黙せざるを得ませんでした。二節は、英語の ESV、NRSV では、I held my peace to no avail、平静を保とうとしても無駄だった、と訳されていますが、その方が文脈に合っています。4節では突然、お知らせください。主、ヤハウェ、よ、主役、という訴えとともに、自分の終わりについて問いかけながら、再び、私が、どんなに、儚いかを知ることができるように、と繰り返しています。株式投資の失敗例を見ていると、それがよくわかります。5節では、私の日を手幅ほどに、短くされたのは、神ご自身のみ業であると訴えながら、同時に、すべての人に適用できる現実として、誠に、人は皆、盛んな時でも、全く虚しいものです、と告白されます。本当に人の栄華はすぐに消えてゆきます。6節の最後は、誰がそれを集めて自分のものにするのかを知りません、という意味で、伝道者の書5章11から14節では、財産が増えると、それを消費する人も増える。持ち主はそれを目で見る以外、何の得もない。富む者は満腹しても、眠りを妨げられる。蓄えられた富が、その所有者に害をもたらす。その富は不幸な仕事によって失われ、息子が生まれても、その手に何もない、と記されています。正しすぎてはならない伝道者の書の翻訳と解説、からの訳。ダビデはイスラエル王国を安定させた途端、高慢になって罪を犯し、それが子供たちの罪につながり、彼も一時、エルサレムから逃げ出さざるを得なくなりました。その子のソロモンも常軌のような真理を分かっていながら、高慢になって民を苦しめ、後の王国分裂の原因を作りました。私たちはこの世的な成功の下に隠れている罠にいつも目を見張る必要があります。ダビデは、神の懲らしめを受けた結果として、主よ。今、私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。7節、という心からの告白が生まれました。ダビデは、神ご自身との交わり自体を喜んでいるのです。私自身も、目まぐるしく変化する株式市場から距離を置いて、永遠に変わることのない創造主との交わりのうちにある幸いを、今は、味わうことができています。ただ、この時のダビデにとって、その状況は、あまりにも苦しいものなので、 この歌の終わりにかけて、なお大胆に神の救いを求めて、必死に祈っています。そこでは、神に対する不平のような言葉ではなく、子供のような気持ちで、助け出してください、愚か者のそしりとしないでください、8節、あなたの無知を私から取り除いてください、10節、私の祈りを聞いてください。叫びを耳に入れてください。黙っていないでください、12節、と泣きすがっています。ダビデは苦しみのただ中で、神の永遠のご支配の現実と自分の人生の虚しさを知りました。ただそこで、自分で自分を納得させようとするのではなく、必死になお、主にすがっています。これこそ神との対話です。改めて次の御言葉を味わってみたいと思います。主よ、今、私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。祈り、主よ、この世的な成功の虚しさをお知らせくださり感謝します。しかし、私は目の前の苦難が恐ろしいです。どうか、引き続き、愛の眼差しを注いでください。